漢文公式チェックリストの、36番から57番までの、解説をいたします。前回の内容と少し、最初の方が重なっておりますけども、改めてもう一度ということです。まずチェックリストの36ですが、ための読み方で、ためところは受け身形です。では、ためところの正しい読み方を言ってください。A の B にするところとなるですね。37番、何々を読めとありますね。持って己の戒となす。もしくは、持って己の戒めとなす。です。38番、ほぼ動くをなさず。39番、上国に使いとなるですね。上国に使いとなる。40番、大奥の掟とその用法を4つ挙げよと言われますと、こう言ってください。最初は、保護を示す。次が、起点。次が、比較。最後が、受け身。この4つを言ってくださいね。41番、大奥の比較の用法の場合、上に来る品詞はほとんど何でしょう？比較っていうのは、大奥の下が何々よりもということで上へ帰りますけども、その大奥の上に来る品詞はほとんど形容詞、形容動詞です。何々よりも高し、何々よりも都市、何々よりも紅なり、何々よりも大なり、こういうふうになります。42番、何々何を読め。常の8よりも大なるのみでしたね。43番を読んでみましょう。虎帰ってというふうに読むんですが、その4文字目に大奥が入っております。で、これはその受け身の形で読めという、場所ですから、受け身の場合には大奥の下の保護の送りはそのまま2でいいんですね。虎帰って犬に吹くというのはこのままでは受け身になりませんから、動詞にまず直して複数と考えてみましょう。つまり、虎は帰って犬に服従させられるという意味だと考えてみましょう。そうすると、虎帰って犬に服せらるですね。なぜらるがつくかと言いますと、複数という左辺動詞で読んでるからですね。左辺の場合にはらるを打つわけです。ここまでは前回の解説の中に入っておりました。それでは、漢文公式10番の丸2に行きましょう。置き字の用法です。文中にこのような置き字が文の途中に入っておりますと、順接であれば上の字の送りに「て」とかして送ります。多くは「て」ですね。普通接続助詞の「て」で、自然につなげるんだったら、「何々して」と「て」でつないでください。してというのは、例えば、打ち消しの図の場合には、図てというつなぎはおかしいですから、何々図してなんてつなぎます。あとは形容動詞の連用形ですね。何とかにしてとつないだりします。そういうことで、しての方が、用例としては少ないです。おおむね、接続助詞の手の方が順接では多いということです。例文を見ますと、首を折るという文と死すという文をつないでますね。ですから、首を折りて死すということになります。その下の白文読んでみましょう。孔子、これを聞くの下に置き字がありますから、連用形にして手を打ちますね。孔子、これを聞いてということです。次の文章は、詩役の助詞の使うというのが入ってますから、思考をしてこれを止めしむと読むんです。これは後で詩役のところで教えますけども、詩役の助詞と述語の間に何か入っておりますと、それは詩役の対象者を表すというルールがありますから、実は思考というのは孔子のお弟子の一人です。ですから、思考を使ってこれを止めさせたということになるわけですね。孔子、これを聞いて、思考をして、これを止めしむです。B に行きましょう。文の途中にこの記事が入ってまして、前後の関係が逆接であるときは、にも、ども送ります。 見れども見えず。なんて書いてありますね。にというのは、すでに古文文法のチェックが終わっている人は、にの識別の左手のひらの小指さんの用例です。接続助詞のにですね。あれは単純逆と3つの用例がありましたから、にという形で逆接を表すこともできるということですね。その時連帯形にということになります。例えば、進化が主君に対して忠告をすること、いさむとありますけども、もし逆接でつなげば、いさむるに聞かず、なんていうふうになるわけですね。連帯形にでもいけます。それから、もでもいけます。いさむるも聞かず、いさむれども聞かず。まあ、全部逆接でつなぐことができるということです。公式10番の丸3を見てください。文の冒頭にあるときは、この記事は読むことになります。なぜかと言いますと、文の中に入っておりましたら、前後を手とかしてなんていうふうにつなげばいいわけですけども、前の文章が一旦まるで終わっているときに、文の頭についてしまいますと、前の文章の最後を手とかしてで言い切りにすると非常に不自然です。ですから、文の頭に出ちゃったときは、自分で順接のつながりなのか、逆接のつながりなのかを自分で読むことになるわけですね。で、その順接でつなぐと、しかしてとか思考してというふうになります。そういうわけでというような感じですね。しかして、思考して。逆接ですと、しかれどもとかしかるにになります。文の冒頭に出たら、順接逆接を読んでください。次の4番、あまり問題に関わりはしませんけども、やという言葉が疑問にならないときあります。なんとかについてはこうだというふうに内容提示をする働きがあります。すなわちそれこれを求むるや。すなわちそもそもこれを求めるということについては。そういう何々についてはという、処理をすることがありますから注意してください。丸語、もの、主部を提示するは。読まないときもあります。形式名詞で、もの、こと、時と読むときもありますが、このように主部を提示するときは、はです。これは漢文初心者が、もの、と書いてありますと、必ずこう人物だと思ってしまう。そこで、なんなんものって誰なんだろうとか思ってしまうという、間違いがありますけども、主部を提示する場合には、何々はと言ってるだけですから、何か人物でそんなものと言ってるわけじゃないわけですね。その点に注意してください。兵は狂気なりなんてあります。6番、これを文末の語気詞かっこ読まないと書いてありますね。文末で文末をこう示すために、まあ言うなればこうびっくりマークみたいにこうピシッとこう言い切る形なんですね。実はこの漢字というのは、カタカナの無の下に弓矢の矢みたいに見えますけども、まあ、これは、カタカナの無にあたるのは弓矢の的なんですね。で、その的に弓矢がビシッとこう突き刺さった瞬間を、形象的に表していると言われています。ですから、まあ、まさにびっくりマークでそこでこうビシッとこう言い切ってる形なんですね。2015年のセンターに、珍しいことにこの置き字の用法が問われました。で、その時に、この置き字は文末に置かれて断定の意を表すというふうに書かれてあったんですね。で、断定であるかどうかっていうのは、本来この置き字の働きではないんですけども、まあ、とにかく文末ですから、言い切られてるわけですよね。そこでこう言い切ってるわけです。ですから、その2005年の個別な問題においては、断定で言い切っていましたので、まあ、断定の意を表すというのは一応正解になったわけですね。ただ、本来は単に文末であるということです。そこにびっくりマークのビシッとこうついてるということですね。それを語気詞と言います。さて、チェックリストに戻ってみましょう。44番。この記事が順接の場合の働きは、上の文章の最後に手とかしてを送るですね。45番。この記事が逆接の場合の働きは、にもども送って逆接を表すということです。46番、文頭に来て読む場合を2通り示しなさい。順接はしかしてとか思考して、逆接はしかるにとかしかれどもですね。 次のチェックリストですけども、連用中止法というのが出てきます。この連用中止につきましては、資料の要請があった人には必ず古文公式とセットにして、ナンバーの、9というのを送っております。で、そのナンバー9というのが連用中止法について詳しく説明してあるところです。類題とかセンターの過去問などもその中に詳しく説明しております。ですから基本的にはそのナンバー9の連用中止法の解説を読んでください。資料を要求してもらえばいつでもすぐに発送いたします。それがなくて今すぐ知りたいという人は私のホームページの表紙に行きますと連用中止法の解説っていうのもあります。ただこれは横書きになっておりますのでなかなか漢文の乖離点というのを横書きで見るのはちょっとこう煩雑なんですけども、まあ、それでわかるというのであればどうぞその横書きの解説を見て納得してください。まあ、そういうわけで基本的にはその解説資料があるということです。それを読めば非常によくわかると思います。でその資料を読んだ上で、ざっと説明をしてみたいと思います。では公式漢文公式の10番の左下の隅を見てください。たとえ舞をご覧じ歌を聞こしめさずともという古文の連用中止法の例が出ておりますね。で私たちもこういう連用中止的な使い方をすることがあるわけです。例えば夕べ酔って暴れた覚えなんかないよと言いますと聞きようによっては夕べ酔ってもいないし暴れてもいないというふうに両方打ち消しているようにも聞こえますね。でそこをあえてそういうふうに両方全部打ち消してしまおうというのが古文における連用中止法です。たとえ舞をご覧じ歌を聞こしめさずともというのはご覧じというところが連用形で止まってますからその下の図にかけていく。たとえ舞をご覧にならなくても歌をお聞きにならなくてもとこう二重にこの図が V1、V2 で打ち消されるという考え方をするわけですね。そういうのを否定詞の連用中止といって古文でも出てきます。これが漢文ですと隣に書いてますように否定詞が上に来てしまいますからその下に V1、V2 と来るわけですね。で、まあ、V1、V2 というふうに述文が2個ありますと2連文になっていることが分かりますしもしくは点があったりとか先ほどの置き字があったりするそういうことによってこう2連文が見えます。その場合 V1 でもないし V2 でもないと2回打ち消したい。しかし否定詞は1個しかない。どうしたらいいかと言いますと V1 を連用形または連用形プラス手で止めとくんですね。そして読み下げて V2 から否定詞に行きますといわゆる連用中止法の否定詞ができますから意味的には V1 ではないし V2 でもないというふうに読めます。その下が詩液形の場合ですけども詩液の助詞があってその下が V1、V2 になってる。もしくは点があったり置き字があったりして2連文ということが明白である。そういう時にV1 にも V2 にも詩液をかけたい。しかし詩液の助詞は1個しかない。そういう場合にどうしますかというと V1 を連用形で止めるんですね。そして読み下げて V2 を未然形にして詩液に返ってあげますと結果的に詩液の連用中止になりますから意味的に V1 させて V2 させるっていうふうに両掛けで詩液を読むことができるということですね。じゃあ公式11に行ってみてください。 A が否定詞の場合です。連用中止法っていうのは必ずこの否定詞が上に来るか詩液の助詞が上に来るかということですね。この2パターンしかないわけです。で、ざるはなしという二重否定が一番上に来てまして、その神に親しむという文とその長に死すという文が二連文になっているわけですね。ですから連用中止にしまして両掛けでざるはなしにかけようと思えばその神に親しみそうですね親しみっていうところにぐるーっと丸でもつけておいてください。ここが連用中止になってますね。親しまずですからまみで連用ですね。そうすると意味的にはその君主に親しまない者は一人もおりませんしその長のために死なない者は一人もおりませんということになるわけです。それでは頭の体操です。こういうふうになった時に読める可能性は 2つしかないというのが連用抽象法の理解のいいところです。つまり最初の V1 を連用中心にして V2 を否定しに上げるというのが一つの読み方で、今そこに書いてある読み方ですね。でもう一つ読めるのは、最初の V1 を二重否定にすぐ上げてしまって、次の V2 は否定に持っていかないという読み方は論理的には可能です。ゆっくり言いますから、その文章を見ながら聞いててください。こう読むことができます。その神に親しまざるはなく、その長に死す。と読むことができます。ですから、どんだけ選択肢がいっぱいあってもですね、自分で頭の中でちゃっちゃってやってしまえばいいわけですね。連用中心に読むか、それとも V1 を最初のざるはなしに上げてしまうかっていう、論理的にはこの2つしかないわけですから、どっちかっていうことをパッと考えればいいと思います。次、 B に行きますね。 C 駅の場合です。平成12年のセンターの問題がそこに書いております。王を否定して兵符を開き、これを見しむとなっておりますね。でこの場合には兵符の下に置き字がありますから、これで、連文になっていることがわかるわけです。そうすると V1 はどこであるかと、開くというとこですね。そこが連用形になっております。で、兵符を開き、これを見しむ。そういうふうに読みますと、連用中心になりますから、王様が人を使って兵符を開かせて、これを見させたということになりますね。じゃあ、頭の体操です。もう一つ読める可能性は、その置き字の上で使役形を最初に作ってしまって、置き字の下は使役を書けないという可能性があります。王を否定して兵符を開かしめ、これを見るですね。こういう可能性はもちろんあります。ところで、その2つの場合、下の見るの主体が違ってくるってこと分かりますか？王様が人を使って兵符を開かせて、これを見させたの場合に、連用中止であれば見てる主体は人です。ところが、王を否定して兵符を開かしめ、これを見るとしますと、見ている主体は王様です。つまり、どこで使役を外すか、つけるかによって、見るの主体が変わってくるわけですね。この点には注意してください。それからよく、こういう白文を読んでくださいというときに、王を否定して兵符を開き、これを見させしむとか、見せしむと読む人がいます。それは間違いです。なぜ間違いかと言いますと、見すというのは見せるという意味の使役動詞です。ですから、使役動詞にして読んでしまえば、命令の例動詞のしむはもういらなくなってしまいます。二重だというわけですね。見せしむは二重になっております。見させしむなんてまさに二重ですね。見させて、させって入れちゃったら、もうそれは使役なんですが、しむいらなくなりますね。だから、そういう二重なことしないで、上一段活用の動詞に見るってあります。あの活用は、みるみるみれみよですから、みるの未然形はみですね。それがしむに続くというふうに論理的に考えますと、みしむが正しくなりますね。次、隣の文章ですけども、丸二と丸五の間にもう一度人名もの押し手が入って、押して押しての連文節となる場合もあります。平成7年のセンターの例が出ております。氷をして水よりも寒く、この寒くが連用中止ですね。連用形の、形容詞の連用形になっております。そして、青をして愛よりもまさらしむとなっているわけですね。そうすると、連用中止を読みますと、氷を水よりも寒くさせて、青を愛よりもまさらさせるということになります。では、頭の体操です。もし連用中止に読まずに、点の上で使役形を読んでしまうとどうなるでしょう。こうなります。氷をして水よりも寒からしめ、青をして愛よりも勝るです。ですから、頭の中で連用中心に読むか読まないかということを常に考えてください。ところで、今水よりもというよりもという送りをつけました。なぜそれは可能ですか？それは、水よりもの上に、おうこという置き字があるからですね。さらに、おうこの上が、 寒くという形容詞であるから、公式10番の ① c の比較の用例だと分かるという理屈ですね。そういうことです。 C までいきます。多連文の場合です。多連文の場合に、詩域の助詞の詩文の下に V1、V2、V3、V4 と、述文がいくつも連用している場合、すべてにさせるという詩域をかけたければですね、その V1、V2、V3 の部分を全部連用形または連用形プラス手で読んでください。つまり V1 して V2 して V3 して V4 をシムと上げれば全部詩域がかかります。その枠の外側にこう書いてある連用中止法に見るかどうかは文脈によって判断します。必ずしも全てこの形が連用中止法になるわけではないというのは、先ほどもう一つの読み方はあるわけですね。連用中止に読まない読み方というのは一応もう一つ論理的にはあるわけです。ただこれまでセンターには11回出ておりますが、例えば詩域の下の、述文がいくつかある場合、否定詞の下の述文がいくつかある場合、これは11例が11例とも全部連用中止です。ですから、まあ、出される頻度としては非常に高いわけですけども、ただ論理的にはそういうことはあるということですね。最後に公式19番に行ってみましょう。公式19番の詩域のすぐ下に丸中ってありますね。そこを最後に読んでおきます。詩域の助詞の下に動詞が連用詞、つまりいくつも出てきて、連用中心読む場合は最後の動詞以外はシムというふうに読まずに連用形または連用形プラス手で読む。ここは手で読むっていうのをちょっと注意してほしいんで、手つけてもいいんですね。先ほど平符を開きで止めてますけど、平符を開き手でもいいんですね。だから連用中心になってる部分がそういうふうに連用形または連用プラス手になってるかってことを見ていくと、選択肢の見分け方などが早くなると思います。それではチェックリストに帰りますけども、チェックリストの47番、これを読みなさい。その神に親しみ、その長に死せざるはなしです。48番を読みなさい。人をして兵符を開きまたは開きてこれを見しむです。49番、これも以前のセンターの連用中止法の出題例ですが、要して共作せしめ二元と発するに至る、要して共作して二元と発せしむるに至る、この2つの読み方のうち連用中止の読み方は、1なのか2なのかという問いなんですね。これ実はネズミが出たっていう、ネズミが出たっていう話の次なんですね。そうすると、用してっていうのは詩域の対象者ですが、共作すと二元と発すが連文になってるわけですね。そうすると、連用中心に読んでるのはどっちですか ?2 番ですね。そして実際にこの年度のセンターは2番が正解だったんです。つまり、ネズミがいきなり飛び出してきて、私を驚かせて、私が二元と発するように仕向けるに至ったというわけですね。で、一番でないのはなぜかと言いますとね、もし一番にしますと、ネズミが私を驚かせて、ネズミが逃げようと発するに至ったってことになりますね。まあ一般にネズミが出て、キャーということで逃げるのは人の方であって、人間ではないですよね。ですから、共作せしめっていうふうに最初に詩域を最初つけてしまいますと、下の方の二元と法数っていうのはネズミが主語になってしまうからおかしいということなんです。50番、後年に御事乗りして入れて作るところの詩を小せしむ、これはちょっと説明が長くなりますので、どうぞ、資料の9番詳しく読んでください。まあ、簡単に言いますと、詩域暗示動詞と言われる動詞の下で V1、V2 になっているときは、送りのシムを使った連用中止ができますよということなんですね。詳しく資料を読んでください。そうすると、いでってところが連用中止になりますから、いでてとかなります。で、作るところのシを小せシムと最後の送りにシムを送りますと、送りのシムをつける連用中止ができますから、後年に天使の命令を下して出て来させて、 その作ってるところの詩を声に上げて読ませたということになるんですね。ということで50番までです。それでは次否定詞に行きますから、公式12番を見てください。そこを説明していきます。 A の1番、これは図ですね。なんなん図、図の漢字に2文字ありますから注意してください。普通の図でない図も入試に出ることがあります。それからことあたわず、これはできないということで、ことあたわずというふうに読むように私たちは練習しています。 A の2番、非常口の非の字は図ではありません。あらずですね。しかも下の送りは2です。にあらずですね。で、このそこから派生がてててと出てますけど、にあらずの2は断定の助動詞なりの連用形なんです。つまり古文文法で2の識別やってる人は親指さんですね。にあらずだから、なんなんではないというふうになりますね。だから2は断定なりの連用形だから、2の前の活用語は連体形になるわけですね。たゆるにあらず、いさむるにあらず、ながるるにあらず、なんてなります。ところで、その下にちっちゃい書いてますけど、これなんなんにあらず。これあらずの言い換えとして、これを使いますと、図を使ってもあらずができるんですね。本当に細かいんですけども、これなんなんにあらず。普通、受験漢文やってる人は、あらずっていうのは非常口の非の字であらずと読むんだ、図をあらずとは読まないと思ってますけど、これをつけると読めるんですね。これ何何にあらず、実際に、早稲田などではこれが出ております。図でもこれをつけれたら、これ何何にあらずは OK です。 A の3番のなしなしなしですが、順単元で帰る、順体言で帰るってことは公式4番でもやってますね。ですから、名詞の場合にはそのまま帰っていいんですけども、活用語の場合には例えば、いさむるあり、いさむるなしとかね、たゆるなしとか、連体形にして帰ってください。ところでなしの仮定形は泣くんばとなります。 A の4番ですけど、ことなかれと読むんですね。で、一般に白文でなんなんなしというような読みが要求されることは低いと思います。一般の入試問題でなんなんなしに見えるものは大体禁止です。ことなかれですね。笑うなしではなくて、笑うことなかれですね。この禁止の用語には、用法には注意してください。 B に行きます。二重否定です。ざるはなし、これはご存知ですね。なしの難しい漢字もそこに一応書いておりますから、たまに出てきます。下の黒字のとこ、二重否定は強い肯定です。なんなんしないことはない、必ずなんなんする。白文の冒頭近くに否定の助字が2つあるときは二重否定を疑えとありますね。まあ、つまり二重否定を見つけてしまえば、文の構造はもう見えてしまうわけです。いかにじゃじゃじゃ書いてあることをしないということはない、必ずいかに書いてあることをするということになりますね。B の2番です。いまだなんなんざるあらず。これはやはり覚えておいてください。覚えとかないと、こういうの出た時に、いまだあらずして何々せず、なんていうふうに読んでしまいます。二重否定というのはあくまで述語は1個なんですね。勉強しないということはない。こういうのが二重否定ですね。それを述語を2個入れて、いまだ予備校にも行かず、勉強もせずと読んでしまうと、これは否定文の連用であって二重否定ではありません。二重否定っていうのはあくまで1個の述語を2回こうひねって打ち消すんですね。だから B の2番のような例は一気に読み上げないとダメです。そうするとどうなるかっていうと、ありとかなしは順体言で変わりますから、図はざるになりますね。で、ありは未然形になる。いまだなんなんざるあらずとこう読むんですね。いまだなんなんざるあらずです。では頭の体操。いまだ勉強せざるあらず。いまだ勉強せざるあらざるなり。これ勉強してるんでしょうか、勉強してないんでしょうか。いまだ勉強しないという状態があることはないわけですから、勉強してることになりますね。ということで、ざるあらずは一気にお願いします。B の2番は、なんなんにあらざるなし。これも理屈でしょ。なしに上がるときは順体言なんですから、なんなんにあらずの図が 連帯になって何々にあらざるなしとなりますね。4と5っていうのは以前簡単を覚えた時にやったと思います。図から図へ直接上がる時にはズンバあらずですね。未だかつて何々ズンバあらず、あえて何々ズンバあらずですね。最後6番、図か図となるのはざるべからずと読みます。そしてこれは you must なんですね。you must です。私にはちょっと思い出がありまして、19歳の時に、キリスト教に改宗をいたしました。その時もらった新約聖書が文語体の新約聖書で、マタイ伝の中にこう出てました。何時愛せざるべからざるなり、何時愛せざるべからざるなりと出てたんですね。これ何だろうと思ったら、実は英語との大訳だったんですね。英語大訳のを見ますと You must love と書いてありました。とても分かりやすかったです。それでよくこのざるべからずが分かりました。何々しないということはできないんですね。だからしなければならない、しないわけにはいかない、つまりこれ訳がよく問題になるんですね。そういう訳も覚えてください。何々しないわけにはいかないとか、何々しなければならない、何時愛せざるべからざるなりというわけです。以上で、12の B の説明まで終わりましたから、チェックリストの57番まで、おのずから答え方は分かったと思います。これで終わりにします。